メッセージ泊彦文先生に、すべての人と平和にと、よろしくお願いします。
皆様おはようございます。7月に入りまして、神様の恵みがさらに豊かにお一人お一人の上にあることを心から祈っております。では一言お祈りをして、今日の御言葉をご一緒に読んでまいります。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。今日会い集いまして、神様を称え、神様に感謝し、そして神様を礼拝することができますから、ありがとうございます。どうか私たちの日々の生活の中に豊かに働いてくださる神様が、今朝もまた聖霊様の導きの中、神様の御言葉を共に味わい、そして神様に栄光を期することができるよう導いてください。どうか聖霊なるお一人神様が、お一人お一人の上に豊かに取り扱ってくださり、主の恵みが豊かなることを心から祈ります。また病のため、またさまざまな理由のために礼拝に出席できない方々もおられます。あるいはオンラインで礼拝を受けている方々もおられますが、どうかその方々の上にも主の恵みが豊かにあることを心から祈ります。すべてお委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。聖書の箇所は、ロマの働き、ローマ人への、信徒への手紙の中から、御言葉を、選んでいます。この箇所は、本来先週お話したいと思っていたところですけれども、それは、6月といえば私たち沖縄は、慰霊の日を迎えますし、本当にこう、沖縄全体が平和のために祈る、そのことを私たちは心がけている月であります。ですから、私たち教会も主の平和で満たされていますけれども、その主の恵みで満たされている平和がどれほど大きな祝福であるか、そのことをですね、ご一緒に考えたいと思ってテキストを選んでいます。さて、今日の聖書の箇所は9節から21節の御言葉を読んでもらいましたけど、これは12章の1節からずっと続いている内容であります。特にパウロの書簡というのは前半で神の真実、真理、教理を語ります。それから後半に入って実践的な私たちの信仰の姿勢、取り組み、そのことが語られていきます。ちょうどローマの信徒の12章からはパウロは私たちの実践的な毎日の生活の中でどのように歩んでいけたらよいのか、そのことを描いています。特に ローマの12章の1節から21節にかけて読むならば、ここはこう関係づくりのことが書かれています。私たちの、社会は関係性でできています。一人でこの地上を生きていくのではありません。いつも他の人との関係の中で生きています。良い隣人もいれば悪い隣人もいます。クリスチャンとノンクリスチャンの違いは、このクリスチャンはこう悪しき隣人と言われるその方々とどう私たちが向かい合って生きていくかということが問われていることであります。特に今日の聖書の箇所を読む前に、 12章の1節からずっと見ていると、最初の1節2節は先週ヨンドン先生が語られたように、神様への礼拝の姿です。神との関係ですね。神との関係がどう私たちはこう生き生きとしているのか、そして大きな祝福にあるのか、そのことが語られていて、心の一心によって、あるいは自らの体を生きた聖なる神に喜ばれる供え物として私たちが捧げていくという、まあ、そういうことがですね、一節と二節に書かれて、います。ですからクリスチャンである私たちは神様に捧げられた生きた聖なる供え物だって言うんですね。でそのことがまず第一に書かれていることです。第二に書かれていることは3節から8節の中で、私たち自身の関係です。自身との関係です。神様はよく考えてください。あなた方に私が神が与えた賜物をどのように用いていますかって、というこの語りかけがあります。ですから3節から8節の中で、私たちは神様が与えてくださっている多くの恵み賜物を過大評価することなく、慎み深く評価しながら、そして私たちはイエス様の体の部分ですよ、そして私たちはそれぞれ異なった賜物を持ってますよ、予言の賜物、あるいは奉仕の賜物、あるいは教える賜物、施しの賜物、指導する賜物、事前を行う賜物というふうにですね、私たち自身に神様が備えてくださっているその賜物、それをどう生かしていますかと、そのことがですね書かれているわけです。それから9節から今日読んでもらいましたけど、9節から16節にかけては、私たちは神の家族として愛し合って生きていくんですよって、そういうこう姿が描かれています。神の家族ですよ。そして私たち神の家族はこういう生き方をしてますよと、そのようにですね、パウロは語り出していくんです。9節から読んでみると、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、憂いに燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方は迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。とパウロはですね、私たち神の家族の一人として生きていく、そのことがですね、ここに描かれています。ですから9節から16節を読んでみて、こう心に留まることは、私たち互いに、愛し合いなさいって神様は言われましたけれども、そのことがパウロによっては具体的にこの私たちのこの生き様の姿が描かれて、いる、わけです。9節から16節読んでも本当に恵まれる聖書の箇所でありますが、私ですね、こう先週はコロナで1週間約1週間、 お休みしたんです。で日曜日から、ちょうどこう日月と、こう週報にも書いてありますけど、これまで経験したことのないようなですね、ことがありました。夢を見てるのか、それから現実なのか、区別がつかないということがですね、2日3日ほどありました。ですから、こういうことはなかったんです、経験したことなかったんですけれども、でも自分がどこにいるのかっていうことでですね、とても戸惑うことがありました。それから、自分の体を起こそうとしますけれども、起こせないんですよ。そして肩肘ついて何とか起きようとするんですけど起きれない、ということがですねありました。今私普通に立ってますけど、普通に立ってることが普通ではないってことがよく分かりました。本当にこう力がなければ、私の内側にこう起こってくるこの私の力というよりも、こう不思議な目に見えないこの力ですね、それが働かないと、立つことさえ、歩くとさえ、考えることさえできないということがですね、こう今回こうコロナを通してですね、こう経験しました。こういうことはほとんどなかったんです、私の生涯の中でですね。ですから私あまり自分で思い上がっていたなって、何でもできると思って自分で、これまで生きてきたんだなって。でも本当は、神様の恵みがあってこそ自分はこう生きることができるんだなってことがですね、こうよく分かったよ、よく分かった、そういうコロナの体験だったんです。ですから9節から16節までにですね、でパウロは本当にこう神の家族として愛し合って生きていくということを次々と書いてあるんですけれども、これらのこともやはり私の力というよりも、こう私を支えてくれる、力を与えてくださる、恵んでくださる、そういう神様の御力によってこそこの一つ一つのことも可能なんだなってことがですね、こう、わかります。ですから、今日ですね、この9節16節を読みながらですね、改めてこの自分が生かされている、ことをですね、神様に心から感謝したいと、思うのです。さて17節から21節までも読んで、最後の後半ですけれども読んでいただきましたけど、そこには敵対する者との関係が書かれているんですね。ですから聖書は、パウロは神様との関係、自分自身との関係、周りとの関係だけではなくて、敵対する相入れない人たちとの関係をどうしたらいいのかって、そこもこうパウロはですね、この手紙の中で触れているんです。その中で語っていることは、決して報復はいけないですよって、それは神に任せなさいって、そしてあなた方は使えるこうものとなるんですよって、むしろ悪をもって悪に報いるっていうことではなくて、良いものを持って、善を持って相手との関係をこう持っていくって、深めていくって、そのようにしなさいと、そのようにですねパウロは語っているわけです。ですから私たち、このパウロの12章の1節から21節まで読むときにですね、本当に私たちがこのクリスチャンとしてこう生きていく、その時に神様はこういう素敵な方針というか、素敵なこの捉え方、そのことをですね語ってくださって、私たちの生き様をリフレッシュされる、 新たにしてくださる、そういうこう書き方がパウロの書き方であると言って、良いと思います。さてそのような中でですね、今日は9節から21節を読んでもらいましたので、その中でですね、4つのこの注意を喚起する警笛となる言葉があります。でそれはこの4つあって、しかもこの命令形で、しかも、この否定語と言ってもよいと思います。その4つの言葉がですね、今日の聖書の中に出てきます。14節に呪ってはなりませんって書いてあるんです。呪ってはなりません。私たちのこの兄弟姉妹との関係の中でですね、呪ってはいけない、特にこの私たちと敵対する者に対して呪ってはいけないって、そういうことがまず一つ言われました。それから17節で次のように、言います。悪に悪を返さずと書いてあるんです。ですから誰に対しても悪に悪を返してはいけないというパウロの、言葉です。それから19節、自分で復讐せずって言うんですね。自分で復讐するのではありませんよって。そしてパウロの言う言葉では、神の怒りに任せなさい、報復は神様のその範疇であるとも聖書は語ってますね。それから最後の21節に4番目のこの、注意する言葉ですけど、悪に負けることなくって、悪に負けてはいけないって、そのように語っています。ですから呪ってはいけない、悪に悪を返してはいけない、自分で復讐してはいけない、悪に負けてはいけないと、そのようにですね、パウロは4つ私たちの注意を喚起するようなですね、その言葉を私たちに語っています。4つのこの禁止、4つのしてはいけないという言葉はそれぞれ表現は違います。表現は違いますけれども、でも同じことを話しています。あなた方は復讐したり、それから報復したり、そういうことをしてはいけないということになります。まあ、パウロはこの私たちにですね、このクリスチャンとして、この世のこの人たち、特にこう敵対する人たちとのこの歩みについて、そのようにチャレンジをしています。さて私たちの歴史というか、私たちの社会は不幸なことに、この制圧するものと非制圧されるもの、その両方があります。力を持っているものと、そしてそれに屈服していくものと、その両方があります。その中で私たちは3つに分けることができると思います。それはまず一つは、暴力と憎しみにこう立ち向かっていくという生き方ですね。いや許せないと言って、こう暴力あるいは憎しみに、押し出されながらこう立ち向かっていく姿勢です。まあ、それはある意味でウクライナの姿であるかもしれません。あるいは、ミャンマーで、この国の、軍隊がこうクリスチャンの方々や一般民衆を、虐げている、 そういう姿の中にも見られると思います。でも、暴力や憎しみに立ち向かっていくことがある意味では一般的でもあるかもしれませんが、でもこれは間違っていると聖書は言うんです。なぜならば暴力は問題の解決ではないって、より多くの社会の問題を生み出していくと聖書は私たちに語りかけている。ですからこの暴力反対してるんだけど、それがいろんなことを生み出していく可能性があるわけですね。だからまた新しい戦いが、新しいこの紛争が、新しい問題が起こってくるわけです。で、二つ目の態度というのは、二つ目の姿というのは、それは、抑圧者に対して、力ある者に対して黙認し、譲歩し、諦めてしまう、そういうことです。やっても無駄だよねって、力が全然違うの、だからもう耐えるしかないと、待つしかない、あるいはこう諦めて、そして追従していく、支配者に追従していく、まあそういう姿があるかと思うんです。抑圧に対して諦めて追従していく、黙認していく、これも聖書はこれも正しい解決方法ではないと語ります。どうしてかというと、悪への卑怯力は正しいことへのこの消極的なこの協力と等しいと言われているんですね。ですから積極的には反対しないけど、でもこう消極的ではあるけれども、こうどうしようもない、そういう諦めの中でこの過ごしてい いかざるを得ないという、ここにも解決はないと、そのようにですね、まあ、聖書のこういろんな歴史の中でも、イスラエルの国もそういうことを経験していくことが多かったということができます。さて3つ目、そういう制圧者に対して、こう3つ目の対応ですけど、それは愛に基づく非暴力的な抵抗ということが、できます。ですからこの私たちの歴史の中でもイエス様がそのことをこう力を持ってこう対抗していくのではなくて、愛に基づいてただ抵抗するってことではないですね。この非暴力を使うということですが、でもその非暴力を使う時も愛に基づいてということになります。ですから聖書はこのように愛に基づいてこう武力を使わない、そして力を使わないで対抗していくという、その姿勢をですね、聖書は私たちに、語っていることです。ですから今日聖書を読みながらですね、私たちはどうなのかって、そのことをですね考えながら、過ごすと良いと思います。エイブラハム・リンカーンというと、アブラハム、アメリカの16代の大統領ですけど、彼にはいろんな逸話というか興味深いお話が本で紹介されています。でその中の一つにですね、アブラハム・リンカーン大統領が大統領選挙に出たときに、このアブラハム・リンカーンのことを口汚く罵った、相手がいたんですね。でそれで、アブラハム・リンカーンが大統領に当選し、組織をするときに、内閣を組織するときにですね、こうみんなで考え合わせて、 内閣を組織していくんですけど、その時ですね、このアブラハム・リンカーンはスタントンというこの一人の人物をですね、陸軍将軍として抜擢したそうです。そしたらみんな驚いたそうですね。彼こそは天敵ではないかって、あんなにアブラハム・リンカーンのことを悪く言って、そしてけなしてひどいことを言って選挙を邪魔した、ものではないかと、とても大きな反対があったそうです。でもリンカーンは言ったそうです。この国を見たときに彼ほど適任なものはいないと言って、反対を押し切ってですね、アブラハム・リンカーンはスタントンという人物をその軍の将軍にですね、陸軍の将軍にしたそうです。さてそういうことがあって、リンカーンを暗殺していくことされることになるんですけれども、その時にこのスタントンはですね、このリンカーンに対して、本当にこう自分をこう認めて、そして自分とのこういさかいなどもたくさんあったのだけれども、でもあなたのその愛によって私は大きく変えられたものとなったって、そういうとてもリンカーンを称えていくこの言葉がですね、リンカーンに捧げられたそうです。もしリンカーンがスタントンを憎んでいたとしたら、もしスタントンが言ったあらゆることにリンカーンが応答していたら、彼はアブラハム・リンカーンはスタントンを変えることはできなかっただろうと、そのように、書物で読んだことがあります。ですからアブラハム・リンカーンはこの個人的な思惑によって物事を決めていくというよりも、国全体を見渡しながら、最も必要な適材適所のものは一体誰なのかと、そのことを国民のためにですね、こう考えてスタントンを登用していったと、そのことがですね、こう言われて、います。ですから普通であったらあんなにもひどいことを言って蹴落とそうとしていて大変なやつだって、一生顔も見たくないし、一生一緒に働いたりしたくないと思っても良いと思われるような、方ですけど、リンカーンはそういう小さな世界でこう生きていくのではなくて、国民が本当に幸せになるためにこのスタントンが必要だって、どんなに意見が変わったとしても、その彼の持っている可能性、立場、それは生かしてあげたいって、そういうふうにですね、リンカーンは、こう思ったことでした。ですから人は憎しみ、人は暴力、人は反対することで人は変えられることはありません。聖書が言うように、愛に基づくこう行いをもって人はこう必ず変えられていくって、そのことをイエス様も私たちに御言葉を通して語っていることです。さて、今日の聖書の中から最後に、心に留めておきたい、この私たちがこの愛の人として、平和の人として歩んでいくときに心に留めたい言葉があります。それは16節で、互いに思いを一つにしという言葉がまず出てくります。これは調和の取れた心ですね、バランスの取れた心ですね。ですからこう私たちが互いに思いを一つにする、自分の思いを最優先するというよりも、 互いに思いをこう一つにして歩んでいく姿ですね。私たちはどうでしょうか。互いに思いを合わせて一つにして歩んでいるでしょうか。それから二つ目は15節の言葉ですね。15節、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。とても有名な言葉でもありますが、私たち喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く、その姿が私たちには問われることです。それから3つ目、18節ですね。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。ここ平和に暮らしなさいっていうことだけではなくて、できればせめてという言葉がついているんですね。ですからパウロも平和に暮らすということがある意味で難しいということをよく知っていた人物でもあると言えます。だから完全な平和ということ以上に、できればってこう努めてって頑張ってみて、そしてせめてあなた方はというふうに言葉をつい足しているので、この平和を築いていく、平和に暮らしていくということですか。しかも全ての人と平和に暮らすということになります。ですから全ての人というと、好感を持っている人も好感を持っていない人も、とにかく神様が創造された全ての人々とこうできれば、そしてせめてあなた方は全ての人と平和に暮らすという、そのこのパウロからの助言をですね、私たちはこの夏聞きながら、こう自分の平和な在り方、周りとの関係、どういうふうに私が関係を持って歩んでいるのか、神との関係、自分自身との関係、そして周りとの関係、そして敵対すると考えられる、あるいは意見がこうなかなか一つにならないと思えるような、まあ、そういう方々との関係を、この夏ですね、もう一度聖書を通してチェックしていく、そして思いを一つにする、その方向に向かっているのか、それから喜ぶ者と喜び、泣く者と共に泣く、そのような思いを持っているのか、そして平和に過ごしていく、その心がけを持っているのかどうか、まあ、そういうことをですね、しっかりと心に反芻しながら持っているならば、この地上から争い、戦争、紛争、また家庭での不和、兄弟、親子の関係においてもですね、神様は必ず大きな祝福を持って、こう聖書はこう言ってるので、その御言葉を心にしっかりと留めながら、この夏過ごしていきたいと心から願っています。ですから何度も何度も聖書を読み返して、そして主の祝福を受けていただきたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様、今日は、ローマ書を通して、神様の御言葉を読みました。本当に全ての関係において修復するされる必要があると感じています。神様がどうか私たち、この聖書に照らし合わせながら自分自身の姿を見つめ、そして新しく自分が整えられて歩んでいけるものと変えさせてくださいますよう 心から祈ります。クリスチャンである私たちは特別に神様からのこのような使命、方向性、変化を与えられるものですから、本当に幸せものだなと思います。その私たちのこの特権をこの夏しっかりとまた心に留め、花を咲かせていくことができるよう導いてください。すべて、お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。